い、どうも皆さん、おはこんばんちは。
おはこんばんにちは。
オリジンアワー火曜日始まりました、はい、私ノーブレーキのアイムと、
ノーブレーキブーブーと、
FM 那覇の大城熊です。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、ツイキャスでも配信中です。
はい、ありがとうございます。
ヤサの CZ さん、こんばんは。
はい、ずっとずっと。
キリュウさん、こんばんは。
リュウリュウ、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
さて、先日行われました土曜日ですね、
はい、
オリジンお笑いライブ、そして、下北グリップ秋の陣ということで、
はい、我々のオリジン事務所の毎月1回の定期ライブと、それに合わせて
ナイチャーのね、
ナイチャーっていうね、まだそのモラルでやってるんかお前。
ナイチでやってる芸人さんとのこのバトルというかね、
はい、
やらせていただきましたけれども、ありがとうございました。
だから、ね、ナイチの方とのバトルライブみたいなのを、うん、1時間半ぐらいやって、1時間空いてまたオリジンライブみたいな構成をね。
結構ハードでしたね、
うん、まあ、キツキツでしたけども、
まあそうですね、
スタッフさんのおかげでうまくね、
円滑に、
トラブルなく、
何のトラブルもなくやらせていただきましたね。
はい、
勝ちましたね、
うん、
完全に、うん、僕らと半次郎でしたね。
圧倒してたな、本当。
声ちっちゃかったですね、向こうの芸人は。ピンマイクに慣れてるんでしょうね。
ピンマイク慣れてるんで、地声がもう相当ちっちゃかったですね。
沖縄の芸能界にはピンマイクないですからね。
あるあるある。電気が弱いだけで。
いやいやいや、そんなことないよ。
電池すぐ切れる。
電池も新品で。毎回あの音響さんが新品開けてピリピリってやってくれる。
そうね、変えてくれるん
です。そんなことないですよ。はい、まあまあ、おかげさまで盛り上がることができましてね、下北グリップの方も盛り上がり、お客さんもたくさん入っていただいて、
ね、うん、下北グリップの詳細を僕聞いたんですよ、うん、何なのかと、下北グリップというのは、はい、
あ、その辺僕も実はふわーっとしてまして、
下北にある、まあ、東京の下北という場所にある
下北沢とは違う、
分からん、うん、とりあえず下北のなんちゃらっていうライブハウスがあるのよ、
うんうんうん、
も
う
ほんと教室ぐらいなんだって。マックスでも30名ぐらい、うん、20名ぐらい、25名ぐらい入る、うん、ちっちゃい箱があって、うんうんうん、ライブハウスがあって、そこで毎日、
うん、
あ、ごめんなさい、週6日、
週6日
日曜日休みの週6日の平日、
うん、
昼夜
お
で、土曜日は、まあ、昼夕夜かな、3回公演
毎日、
そう、その場所でやってるらしいのよ。
明なち、
明なち、
あ、いい、
日曜日以外ね。
おう、
でそこで1回のライブ、
うんうん、
例えばお昼、お月曜日のお昼1回目、
うん、
2回目はどうなのか分かんないけど、ライブ参加するのに16組ぐらいのライブに参加する芸人さんがいるんだって。
16組ぐらいのライブに参加する芸人さんがいる。
1回の1回のライブに16組ぐらい参加するんだって、うん、
その下北の、
下北のこの、うん、このライブにね、
ちょうどオリジンメンバーぐらい、
あ、そうだね、
約、うん、約それぐらい、
そうで、このライブを下北グリップってちょっとやばいな、
うん、
うん、下北グリップっていうライブ、
いいよ、下北で
グリップっていうライブらしい。
あ、その総称が、
そうで、今回呼ばれたメンバーは、うん、この大体、ま、その16組の中でえりすぐりがどの曜日にもいるんだって、
う
ん、
ああ、スターみたいな、
そうそう、受ける人たちが
実際、その中から M1 グランプリのいいところまで行ったりとか、ネタパレとかね、
そう、
テレビによく出てる方とかもいっぱいいましたしね。
でこの16組はライブに参加するには参加費で1000円払わないといけないみたい、1組、あ、1人
なんか、内地はそんなのが多いみたいですね、うん、エントリー代を払って、
うん、うん、そうそう、でライブでこう出演するためには1000、1人1000円だから、ピンなら1000円、トリオなら3000円、
うん、らしいらしい、そこは聞いたわ。
で、今回下北グリップで来てくれた芸人さんたちはもう認められた方、お客さんからも運営からも認められた人で、
下北でも人気メンバー、
そうっていう方はレギュラーっていう項目になるみたい。
これはエントリー費を払わない、
そう、そこが無料になるだけらしいんだけど、
あ、でも結構なステータスですね。
そう、まあ追加でこうギャラがあるとかではないんだけど、
うん、
もう毎回ライブでは無料で参加できるメンバーみたいな。
じゃあノーブレーキ、我々が東京下北に行って、
うん、
そのライブに出たいと言ったら1000円ずつ払うと。
そうだから、ノーブレーキで2000円払って、うん、まあこれを何回か繰り返して、
まあ買ったけど、
まあ、まあまあ実績、いや、まあまあ買ったかどうか、ね、
まあ、買ったかどうか分からんけど、
うん、
うん、
まあ認められたら、我々も下北グリップというあのライブに出るんだったら参加費無料で、
うん、はあ、なるほどね。
で、行きは来た方々はその中でももう その下北グリップを卒業したぐらいの方々。
おうおうおう、なるほど、うん、じゃあ今回出てくれた方々はどのライブに出てるのか、また違うちょっと、
まあ事務所のライブとかになってくるんじゃない。
あ、吉本の方もいましたからね、うん、吉本はあの吉本さんは箱持ってますからね、
うんうんうんうん、自分なんかのね、
ルミネとか、うん、無限大とかよく分かんないですけど、あ、本当分かんない、
まあ、参加費を出さなくても出れるライブはいっぱいあるけども、
うん、
まあ、なかなかそういうところでは売れてる芸人さんだったり面白い芸人さんしか出れないから、
うん、
自分なんかでお金払ってこういうライブに出るっていうのを下積みを積んで、
うん、
力つけた方々が来たって感じらしい。
今ディレクターの大城熊さんが、
うん、
その下北グリップライブハウスの、
うんうん、下北沢にある、グリップっていうライブハウスの映像です、うん、あ、映像とか、まあ、
写真、
箱の写真ですね、画像。
なんかこう照明器具も要はフェードインアウトできそうな、もうパチッパチで、
もう蛍光灯みたいな照明よ ね、
このグーン、音響もスピーカー両サイドに、
だからもう
椅子6席だよね、多分、まあ、6席かけるいくつとか、
そうですね、横に6席あって、うん、まあ、縦に 何席あるかちょっとこの写真では見れないですけど、う
んうん、真ん中に3パチがあってステージもちっちゃいですね、うん、じゃあこれはもう、16組全員たまることはできないですね、そのこの舞台には。
あ、うん、でもそんぐらい
だ。そうだね、う
ん、
出演した芸人が次の芸人を呼び込んでギリぐらいの
とか、まあ、MC がお一人いらっしゃって、もう本当どんどんどんどんネタだけやってありがとうございましたなのかもね。
これを何、昼夕夜やってるの。
毎土曜日はね、
明なち、
平日は昼夜だけらしい。
はあ、ライブ数が圧倒的に違いますね。 お客さんいるわけでしょ。しかも
そうで、だけどだからライブ数違うな、すげえな、バカ数いっぱい踏んでるなと思ったけど、
うん、
売れてない芸人は1000円払わんといけんから1人、1000円稼ぐのも大変じゃん、売れてなかったら。
まあな、
だからこのライブに
単純にバイト1時間当たらんといけんからね、うん、
どうなんだろうな、だからな、難しいとこだよね。
すごいな、
まあ、そういうところで切磋琢磨して勝ち上がった方々が来てくれたの、
ありがたいですね、うん、沖縄楽しんでいただけるって言ったらよかったですけども、うん、僕らもライブ後はね、もうそれぞれバラバラ、僕らに関してはライブもあったので、
うん、
もうお疲れ様でしたって、その下北ライブで終了ではありましたけどもね、うん、まあ我々の場合はほとんど月1のライブのみですからね、
でちょっといただいた営業でネタするぐらいじゃない。
オリジナルはエントリー代かかりませんからね。
かからないけど、まあ、チケットね、うん、ノルマがあったりするわけですから。
まあまあね。はい、それについて、
はい、
ツイキャスから来てますね。
はい、ありがとうございます。
円楽さんから、
ありがとうございます。
あいつら下北のザワを略すのがイケてると思ってるのか知らんけど、下北沢のことだよ、こんばんは、ということであいつらというのは、これは
いやいや、まあお客さんですからね、いいんですよ、
うん、下北沢に住んでる人はみんなじゃ下北って言うんだ、
うん、あ、そういうこと、下北沢、通称下北ってことね。
うん、そうです。
あー、ハエバル町のこと、ハエバルっていうのはもんか。
いや、違うでしょ。ハエバルのこと。
いや、違うよ。違うでしょ。違います。違うも、違うであってます。違うであってます。う
ん、
違うであってます。
ハエって呼んでるようなもんでしょ。
ハエ？
ハエ。ちょっと、ハルエが、ハルエがちらついたな、今、ハエは。
ハエ。
ただ、バルジャスっては一時期言ってたことありましたよ。
ハエバルにあるジャスコね。バルジャスね。
バルジャスね。
バル。
あと、はい、群馬なりぞうさん、下北といえば、はい、青森の下北半島って思う人も多いはず。
青森？
青森。
青森、あ、下北半島。
青森県ね、下北
半島。活連にあるハエバルと一緒だ。
あ、そうね、あるのよね、ややこしいんで、ハエという地域があるんですよ、同じ感じで。
まあまあ、ハエバル。
うん、ヨネチャムさんから、ライブ回すね、ということで、はい。すごいですよね、本当にね。
だからさ、本当すごいんだよね。
あ、そういえばそう、ヨネチャムさんから LINE 来てて、
うん、
めちゃくちゃ忙しい時だったんで、完全に無視してしまったんだけど、
うん、
これね、僕もわかんないんですよ。これ LINE 来てて、多分ヨネチャムさんがパチンコ屋さんの看板を撮った写真を僕に LINE くれてるんですけど、
うん、はい、
一時期脳内メーカーって流行ったじゃないですか。
ああ、頭の中何考えてるのっていうの
を。エッチエッチみたいな、そういうの。
お金、お金。
お金、お金、エッチエッチ。
顔の断面図で、脳みそ、断面で、長浜博とも、まあ、ブーブーとかやったら何考えてるかみたいな。
うん、
で、それをもじったパチンコ屋の、超脳内メーカーというポスターの写真が送られてきて、ヨネチャムさんからこれどういう意味ですかということで、書いてあるのが、
うん、
欧米の米、米、罠、罠、罠、罠、ね、トラップ、
う うん、
で竜、ドラゴンの竜竜竜で腐れる腐れるふふふ、米と罠と竜と腐れるで連想する、
あ、なんか機種なんじゃない、
機種が
俺も分からん、なんかゾンビランドとかあったでしょ最近新機種、
あ、それをじゃあ激推し熱いっていうイベントなのか、
そうなんじゃない、この米が何なのかな、米にまつわるパチスロ最近のやつ何かある、
罠だったらなんだろうとかね、
あ、ハンター、え、ハンターハンターってなんか、
あ、ゴッドイーター、
ゴッドイーターとか、モンスターハンターとかあったでしょ、
あれはもう、
あ、分からんけど
下火ですよ、
うん、だからそういうのを示唆してるんじゃない、
だからね、この機種が熱いよっていうことをさ、ごめんなさい、だからそれ分かんなくて、うんうん、
今もうダイレクトにこうやっちゃうと、うんうんうん、なんか、ね、違反で捕まっちゃうから、
うん、ね、うん、昔は、
今日出しますとかダメだからね、
ちょっと余計にでもなんか、暗号性が高くなって、ちょっとした違法感というか、な感じもしてこなくもないけどね。
だからパチスロ好きには分かるメッセージなんですよ、うん、これは
俺好きだけど分からんかったのよこれ、うん、でちなみにこの、まあ、パチスロの話になると分かんない方のためにパチスロキス、うん、パチンコ台スロットマシンというのはやっぱ機械なのでよく出るように設定を変えることができるんですよね、
うん、まあ、出やすい設定、うん、もう出にくい設定、
そうそう、出にくいのが1で出やすいのが6、うん、でこういうのがヒントが大事だったりするんですよ、
うんうんうん、
今あれらしいですよ、あの例えばそのスロットマシンに出てくるキャラクターの誕生日とかが熱いらしいですよ、うん、
へ
え例えばスロット台の筋肉マンっていうのがあるとするじゃないですか、うんうんうん、まああるんですけど、
うんうん、
まあ、筋肉マンって言ったらアニメでも人気漫画でも、
うんうんうん、
筋肉すぐる筋肉マン主人公の誕生日の日にその台が熱いとかっていう考察の仕方はというかねあるらしいですよ、はい、
うん、なんか
大っぴらに言えないからね、
大っぴらに言えない
から昔お前からだったっけ、例えばあのお店と LINE 友達になったりしてたら情報をこう今か、営業オープンいたしますみたいないろいろ LINE 友達として告知が来るじゃない、
うんうんうん、お店からね、
そうで、うん、台の一列をこう写真撮って今から皆さん頑張ってくださいみたいな、
うん、
でこの台に写ってる写真の機種もヒントになってるし、
うん、そうそうそう、その列のね、
そう、はい、椅子のカバーが1台だけ裏返ってるみたいなのもあったりするらしいんですよ、
あるあるあるある、
カラーが違うとか、
うん、そうで、とある店で LINE 送られてきたんだけど、
うん、
その椅子に焼き芋が置いてあるわけよ、
焼き芋、うんうん、
1台だけ、
うん、うん、
ホットなんですよ、暑いと。
いや、もっとあるだろ
う、え、熱々じゃないですか、焼き芋といえば
プーでよ、プーさ、プー、
焼き芋といえば熱々じゃないですか、
熱々だけど、うん、
うん、っていうことなんですよ、で
芋は別に何かに引っかかってるわけじゃないもんね、
引っかかってるわけじゃない、熱、うん、いよっていうことなんじゃない、もしかしたらとかっていう考察を、しながら、
たこ焼き6個入りとかだったら分かるよ、
いや、またちっちゃいんじゃない、まあ、焼き芋もそんなもんか、
焼き芋が6個だったら分かるわけ、
あ、設定6にかけてな、
そうそうそう、1個の焼き芋乗ってたら
したら、お前写真クパーして、お前たこ焼き何個かなって、ま
あ、クパーが気になるな、ね、拡大してね、
ピンチアウトしてね、
まあまあまあまあ、うん、
はい、
わかんないな、うん、この間ちょっとたまたまあの昔のノーブレーキの新語・流行語を見ていた時に、
はいはい、
2021年のブーブーさんの発言なんですけど、
10年前以上だ、
うん、あ、ごめんなさいごめんなさい、2021年、うん、
21年、まあ、
3年前か、はい、トリプルクラウンは沖縄そばって感じだよなって言ってて、
あ、
意味わかんねえなと思いながら、
未だに色褪せないですね、その感想は、うん、
全然スッて入ってくるな、
どういうこと、うん、と思った、
そのスッて入ってくるのも沖縄そばっぽいし、いつ食べても
トリプルクラウンは沖縄そばって感じだよなって言ってますね、
トリプルクラウンは内地の会社が作ってるスロットマシンなんですが、うん、沖縄にしかないんですよ、
あの野球マークのやつ、
野球マーク
の、そうです、はいはい、野球のバットとボールが光ったら大当たりっていう、
はいはいはい、
花々はハイビスカスが光ったら、だからバットか花の違いではだけなんですよ、
ゲーム性はほとんど一緒なのでね、うんうん、ベーブ・ルースがあのモデルで、
うん、
だけど、まあ、食べ物で例えたら、うん、トリプルクラウンを食べ物で例えたら沖縄そばだよねって、
うんうん、
もうベーシックというか、
そうそうそう、
根付いてるもの、
そうそうそう、もう伝統というか、受け継がれてきた思いというか。
ややこしいんですけども、沖縄そばっていうのはもともとほら中国からね仕入れたそのものをこう 刀削麺みたいな感じで、もともとって、だから、
ね、
だ向こうから来たっていうところもあるし、まあ、中国ではないけどね、うん、トリプルグランは、うん、っていうところもちょっと似てるな、
沖縄で独自の発展して、
そうなんですよ、だからトリプルクラウン打ったことないうちなんちゃんもいないと言っても過言ではない、
いないっすね、少なくともハエバルにはいないっすね、な
ギャンブルの街、ハエバルな、
ギャンブルの街、いつ誘致されてるもん、あれ、あれカジノではね、
もうとっくに誘致、とっくに誘致済みなんだ、
とっくに誘致されてますよ、
ハエバルは、もう今はもうちょっとね、コロナ後でいろいろ何件かなくなりましたけども、もう
確かに
パチスロのメッカでしたからね、ハエバルは。
かつてほどのネオンは輝きはちょっと色あせてきたな、
うん、ないよ、ない。
ね、目閉じてても眩しさ分かるもん、
通ったらな、助手席乗って目つぶってたら、あ今セブンだ、うん、
目閉じてても
拉致されても大丈夫か、
分かります、
どこにいるか、
箱の明るさ2軒目のパチンコ屋だ、ここを右折だ、
もしもし、多分ハエバルです、眩しいんで、
数メートルに1回眩しいんでハエバルですって言えるな
とかね、矢沢の人生徒さん、座る前からゲームは始まってるんだね、は
い、あそうそうそう、
ヨネチャムさんから暗号すぎるな
と、はい、そう今はねかなりこう暗号化してますよ、
矢沢の CZ さん、はい、パチスロ好きって原作知らなくてもその台打つんですか、あのねそうなんですよ、うち僕はそうですね、
うん、僕も打つかな、
逆にパチスロ機から入って原作を後追いで見ることがあります、
うん、人気漫画とかアニメとかねパチスロなりやすいんですよ、
う
ん、
北斗の拳が僕そうでしたね、
ああそうかそうか、
ギネスに乗るぐらい売れたんですよ、うん、機種が
もうパチンコあスロットの
スロットマシーン、
うん、新しいボーナスだったんですよ、あの今までビッグとベイビーみたいな2種類しかなかったけど
37とそうじゃないかっていう、
うん、うん、なんかまあなんかすごい画期的なシステムで初登場したんですよ、
う
ん、
そうなんですよ、右を左を逆おじさんが登場したよな、ギャラリーでな、あ知らない？
何？ギャフおじさん？
逆おじさん。
どういうこと？
あのその北斗の拳っていうスロットマシンのゲーム性では、うん、7を揃えるじゃないですか、うん、ね、7を揃えたら、うん、ケンシロウとラオウが戦うんですよ、アニメーションで、
うんうんうん、
でケンシロウが戦って勝ったらもう一回、まあ、7が楽しめるという、
まあその1回のボーナスで120枚ぐらいかな、うん、お金に計算すると 1枚20円だから2400円ぐらい、
2400円ぐらいがもう1回勝てば勝つほど、
うん、そうこれが 何パーで継続するみたいないろいろあるんですけど、
うんうん、そういろいろルールがあるんですけど、
そうだから2400円を続くかどうかを楽しむゲーム性なんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
でこう連チャンが続くとやっぱギャラリーが増えるんですよ、うん、
ああはいはいはい、
でゲーム性として7揃えるじゃないですか、でアニメーションでバトル、ちっちゃい小窓があってそこでアニメがあるんですよね、うん、でアニメーションで戦ってる間に主人公の仲間の、まあ、分かんない人ごめんなさい、バットっていうね、
うんうんうん、
ケンシロウの、
はいはいはい、
この相棒みたいなやつがいるんですよ、うんうん、キャラクターの、ねうんうん、とリンっていうまた女の子の、
うんうん、いるよ、
それぞれバットとリンの声で右から押してくれとか、うんう
ん、このボタンね、3つボタンあるんですけど、うん
はいはいはい、でリンの場合は左よ、
うん、順番が決められるんですよ毎回、
う
ん、
そう教えてくれるんですよ、
うん、
で右からだ左からよっていうのを、うん、ギャラリーの中でおじさんがやっぱり左だよとか、
いやそんなおじさん
いたのよ、
いないよお前、いたとしても騙されないだろ、
ゲームでだからスロットマシンでは右からっつってのに、うん、おじさんがいたずらで左だよ本当
は、リンとバットと現実のおじさんと3人いるんだ、
でギャラリーからしたら負けてほしいんでしょうね、うん、ちょっとこうミスしてほしいというか、いたけどな、
北斗の拳のチンピラみたいな感じだ後ろの、
久しぶりにあれサブロー、サブローチャンスじゃなくて
サブローチャンス合ってますよ、
あれ騎士の名前何でしたっけ、
北島三郎のスロット台だから、まあ、北島三郎さんをモチーフにしたスロット台もあったんですよ、
はい
ね、それのボーナス中の同じような右左の
そうリンとバット役みたいなね、
そう押し方を教えてくれるナビゲーションのモノマネが僕できる、う
ん、お見事サブちゃんって書いてある、
あお見事サブちゃんこれ名域でしたよ
本当にこの声でちゃんとアナウンスしてくれるんですよ、アニムさんが上手なんですよモノマネ、
いきますね、
マネが、うん、
右から
ちょっと分かんない、
左からだよ
右から、
うん、ところ右からこのところ
左からだよ
そう左はちょっと違うんですよね。
左強いんだ、うん、これ危険かな正解は。
いやうーん探したらだろうけど、うん面白いよね。
見事サブちゃん、うん、
あとあれもできますよ知ってる人にはたまらないんですけど、うん、これアントニオ猪木さんがモチーフになったパチスロ台もあったんですよ。スロット
も、うんうん、もう名機もど、うん、どいろんなバリエーション出たよね、
うん、これ、まあ、その名の通りなんですけど、
すごい人気機種
アントニオ猪木という名のパチスロ機っていうね
っていう台の名前ね
っていう台の名前があって、うん、そのスロット台なんですけど、うん、通常ごめんなさい細かい話で通常のマシンはウェイトっていうのがかかるんですよ。
はい、レバーを叩いて3秒だったかな 2点何秒かな
約3秒ぐらい、
うん、
要は時間効率を調整されるんですよね、
うん、3秒ぐらい経ってからリールが回ってボタンが押せるんですよ、
うんはいはい、
それがもう公式オフィシャルのルールなんですよ、うん、ただこれがボーリング場や、ゲームセンターのねそのなんていうのメダルコーナーに、うん、
本当にただ遊ぶだけ
ゲームとしての、うん、はいはい
そこに置かれてればそのウェイト解除されてるんですよ、
うんまあ、お金入れれば入れるほどもすもうポンポンポンポン回せる、
うん、そうそうなんですよそれは別にいいんですよ、うん、その時のアントニオ猪木の、パチスロ機のウェイトなしの闘魂チャンスっていうものまねができます
ウェイトありからもらっていい
ウェイトあり
ウェイトありの場
ウェイトありはいくよ、うん、1、2
これボタン押してるんですよ
3闘魂チャンス。
はいはいはいはいはいはい、はい、こんな感じよ。
うふうふうふってこうビンタされて、
そう。
でメダルが増えていくんですよ。
液晶でお客さんがビンタされてるんです本当に。
じゃらじゃら
じゃらじゃらじゃらじゃら。でレバー叩いて3秒後にまた回ってね。
でんでんでんでんって閉じて、うん、もう一回続くんだったらドコンチャンスってなるんですけど。
はいはいはいはい。
これが要はもうゲーセンの場合の、うん、いきますよ。
ウェイトなしね。
ウェイトなし。いきます。伊地さんの投稿チャンス。
いや分かる人が少なすぎるよやこれ。長々と喋って分かる人少なすぎる話。
連続で押せるからね。
そうそう待つ時間がないんですよ。
もう入ってもらって。
伊地さんの投稿チャンス。Your radio station.
どうも勝古太郎です。
私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい。
何ですかそれ。
ラジオを聞いていないのかい。
知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
ポッドキャストも配信中。
ノーブレーキを知らないのかい。
知りません。
はい、火曜オリジナルは生放送でお届けしてます。
はい。
すいませんね、パチスロの話、ちょっと盛り上がっちゃいます。
すいません。
ツイキャス戻りましょう。
はい、ありがとうございます。
マリエさん、ピンさん、こんばんは。
はい、こんばんは。
ギリュウさん、サブちゃん懐かしい。
ああ、分かってくれる方がいた。
あの4号機時代。
うん。
ってことは、あれも売ってたんでしょうね。松方弘樹と。
ああ、梅松
梅松。
711枚ね。
うん。ゴールデンカジキを釣り上げたら大当たり。
そうそう。梅宮達夫さんと
松方弘樹さん仲良かったじゃないですか。
でカジキ釣りが好きで
特番やったじゃないですかよく、うん、あれをモチーフにした
あれが完全にパチスロになって船に乗ったお二人がカジキ釣れば大当たり
ここ黄金色の、うん、あれも名機でしたよね。よく遊んでましたね、うん、はい、下北グリップの話です。群馬なにどさん、
はい、ありがとうございます。
鉄筋ビビンバがオリジンにいた頃下北グリップに出たことあったよね。それ新藤助も出てたかな。
あ、そう、新藤助から聞きましたね。下北グリップの箱の大きさ、
うんうんうん、
あの教室ぐらいですよみたいなことを首里から聞いて、あ、そうなんだってな、
はい、大阪のうちさん、めちゃくちゃ尺オーバーしてたやん、はい、
そうなんですよ、
はい、我々その下北グリップライブの後のオリジンライブでもですね、うん、ネタさせていただいたんですが、持ち時間を30秒ほどオーバーしてしまいましてね、
はい、
ま
あ、大幅減点ね。
大幅減点、我々点数で順位が決まりましてね、はい、
はい、オリジンのルールですからね、これは。
これはオリジンのルール、
はい、オリジンのルールで僕らが持ち時間より30秒ぐらいオーバーして大幅減点で、
うん、
あの点数的にはもう最下位になりましたね。
ほぼほぼ最下位になってしまいましたね。笑いはいただいてたんですけどね。
まあまあまあこの話はねもうしないということで
いやまあまあ全然全然、うん、僕もまあはい激しく同意ですからねそういうのはありますけども、
なんなんすかねこの制度ね、
あれしないんじゃないのしないんじゃないの、
欲しいですよね人を笑わして怒られるってね、
怒られてはいないですからね、うん、まあ、ルールはルールですから、
はい、
与えられたルールの中でやっていきましょうということで、
はい、
というわけで来月、
うん、
11月ライブは我々 G2、
はい、
となっておりますので、うん、比較的早く皆さんの前でネタさせていただくことができますので、
うん、はい、
皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
ちなみに来月は、新人発掘オーディションも。
あ、うんうん、下北グリップと同じシステムで、来月は新人発掘オーディションが終わってからのまたお笑いライブってことね。ね、
はい、現役もまだ発掘できていないので、
うん、だからな。
新人を発掘しよう
と。我々は早く発掘してくれよ。
いやでもスターは生まれましたから、
ああぼっちね、
ぼっちもそう
ですし、前回優勝者ぼっち、
あつきににも今すごいよ、
そうだね、
うん、言ったっけ、うちの三女保育園の娘が、
うん、
あつきににのお尻ふりふり人参しりしりっていうネタを口ずさんでいたって、う
んうんうん、あ、どこで見つけたの、
わからないわ
けよ、もう露出してるの、
わからないわけよ、で俺肩つかまえてその子の何見たの何見たの
怖い幽霊見て憑依された子供に、
J ホラーじゃない
何を見たの、
はあ、お尻フリフリ、
お尻聞いたもんな、ずっと白目向いてるから
お尻フリフリ、お尻フリフリだ、
もういや本当にねすごい素晴らしいですよ、うん、今オリジンの若手大活躍メンバー多いですね、はい、そんな感じでございますけれども、
はい、
翌日日曜日はフットサルイベントがありまして、
うん、
クーガフットボールチームパークというところで、あの、はい、富城おろくの方かなにあるフットサルチーム、フットサルグループのパークの、周年祭に芸人として出場させていただきまして、
はい、
まあ、何をやるかというと、まあ、そのクーガをというフットボール場、フットサル場を利用している、子どもたちと一緒に交流を深めるための試合をするみたいな、
うんうんうん、あなた方が一緒になってフットサルするってこと、
そこ何気にもう5回目なんですよ、
うん、
ちょこちょこ出させて、メイン MC がユッキーさんで、
うん、
でオリジンからは僕、今回初出場の、ヘッシーとイヘア、うん、ビンチョウタンで、この後輩に関しては2人とも那覇西サッカー部、
おお、そうよね、
沖縄の名門サッカー高学校の出身ということで、うん、で小刻みにでの毛利さん、
うん、
で、吉本から初恋クロマニオンの健吾、
うん、
で、モンブランのてっちゃんというね、まあまあそういうメンバーでやりましたけども、
はい、
健吾がやっぱすごいな、あいつは何させてもうまいな、
あ、そう、
はい、
あいつは野球部よね、小中高と読谷でずっと野球部で、
野球
高校まで野球やってんのよ、うん、
去年ハットトリックしたんですよ、
フットサルで、
うん、うん、で熱中症になって軽いピッチで吐くっていう、でそれを子供たちが見に行くっていうすごいユニークな現象が起きたんだ、
いやユニークな現象ゲロを見られただけでしょ子供たちに、
でハットトリック決めて、うん、今年もモーリーさんのアシストからハットトリック決めたんですよ、
うん、おーすごいな、ケンゴは大きい方ね、初恋クロマニオンの、
しかも聞いたら最近なんか事故にあったみたいで、
え、何の事故、
車なんか追突されたかなんか、
うん、
うん、分かんないけど、
うん、
まあ、誰か怪我してたみたい、で首となんかちょっと言ってたけど、うん、すごいな、ハットトリックで、俺キーパーしたのよ、う
ん、はい、
7分間の試合で4失点、
うん、まあ1分半に1点ぐらいか、
うん、めちゃくちゃボールも硬いしない
や知らん知らん、
怖かったわ、
うん、
まあ、特に大きな怪我もなく、
はい、
っていう仕事でした。日曜日何してました？
僕日曜日は、あ、娘の運動会、
おほう
ほうほう、小学校の運動会、いや、やっぱあのシステムいいな、あの学年ごとで、
あ、入れ替えシステム、
うん、
コロナ禍で誕生した、
そうそうそうそう、1年生2年生3年生4年生やってからまた1年生2年生3年生4年生みたいな、あんなプログラムじゃなく、
うんうん、はいはい、またんという件や
つ、ね、もう1年生は1年生でかけっこから、うん、ダンスから、
うん、
玉入れまでで、2年生も同じように3年生もだから、もう親の入れ替えがねもう楽、
ああ場所取り戻しなくていいしな、
そう、
そんなにな、
もうだから 6年生だったらもう頭から最後までいないといけないじゃん、6年生の親って。
あそうね、
コロナ前はね
大変だよな、それな。
今考えたら恐ろしいさ。
恐ろしいな。
今もう何時から何時までは何年生だから。
恐ろしいな。
今もう最高だった。してなんで分からん、ちょっとシステム分からんけど、午後授業だったからね、子供たち。
あ、分かる。うちの子も運動会授業してるわ。
へ、運動会終わりで授業ですよ。
いや、子供たちのモチベーションからすると、今の子たちにとっては当たり前かもしれんけど、俺らからすると考えられんな。
だからな、
よくできるなと思うけど。でもほら、コロナで休みも多かったから、ちょっとそれも
その分なのかな、
取り返すためというか、
うんうんうん、
まあねということなんじゃないの。
まあっていう日曜日だったね。と野球行って、子供の野球、
お
う、うん、日焼けして、はい。
あ、じゃあ結局俺もお前も外にいたわけだな。
そうだね、同じ空見てたかもね。
同じ空の下にいたわけだな。ね、
うん、
うん、はい。じゃあメールも紹介していきましょうか。
はい、お願いします。
はい、来てるかな今日は、ということで、はい、はい、はい、はい、こちら、紹介しましょう。
はい、お願いします。
はい、あやむさん、ブーブーさん、おしろくまさん、こんばんは。
こんばんは。
愛知県のピンガです。
あ、ピンガさん、ライブもね、ありがとうございます。
はじめまして。
いや、全然ですよ、ピンガさん。
あ、いやいや、じゃあ見た、あのお会い来てたよね。
あ、いや、会ったのは2回目とか3回目じゃない。
あ、そうでしたっけ。
2回目かな、うん。
土曜日はオリジンライブ楽しかったです。
はい、ありがとうございます。
わざわざ愛知県からですよ。
そうよ、う
ん
う
ん、あゆむさん、ブーブーさんともお話できて嬉しかったです。
いや、こちらこそありがとうございます。
主人はあゆむさん直々に3回目を3回目と教えていただいたのが嬉しかったと言っています。
あ、方言。
今から飛行機に乗るので、今日の放送を家に帰ってから楽しみますね。
ありがとうございます。
取り急ぎお礼までということで。
風大丈夫かな、ね、台風の影響。
あ、ね、無事にということで、
はい
はい。もう県外からわざわざいらっしゃってくれる方、本当、まあ、アニゾーさんもそうだけども、
うん、
ありがたいですね。
いや、本当よ、うん、またよろしくお願いします。チケット2000円の何倍も払ってきてくれてるからね。
そうね、まあ、あの他にもね、沖縄楽しみながらっていう部分ではあるとは思うんですが、うん、
ありがてす、
ありがとうございます。
時間も
またぜひよろしくお願いいたします、うん、はい、はい、じゃあ続いてこちら、
はい、
はい、たーい、
はい、たい、
キッシュ芸人ノーブレーキのお二人、大城くまさん、お元気。
アンチキッシュですからね。
エロい五大湖周辺から、愛も変わらずビールを片手にメールを書く基本サイレント、時々アクティブの酔いどれポッドキャストリスナー、裏切りんちのプチョヘンザです。
お久しぶりじゃないですかね、おそらく。はい、ありがとうございます。
やってるやってる
やってますよ、いろいろラジオやってますよ。
これ実はあの先週のメールでございます、
うん、
10月の22日にいただいております、うん。私はね、10月も半ば、霜が降りてため水に、薄氷の春秋の朝。って私の霜の話じゃないわよ。
いや、霜の話聞いてないですよ、こっちは。
く読んだ。
薄く幕張ってるわけじゃないわけよ。
いやいや、ちょっといや。
解説しないで。
もうなんか、お会いしたら僕ら、頬をあからめそうですね。お互い。
薄いのあるんだってなるよ。
な、
幕張デッセイなんて言ってる場合じゃなくてよ。
いやいや。まいたな、たまんねえぜ。
凍えるあたしのそばにいてよ。
いや、長いな、ここ。
いつは真由美じゃないわよ。
いや、長いな、この。
ちょっと古いわ
け。こうなら焼けよ。
今日どうしたのよ。
さて、情緒不安定にもかかわらず、うん、こうしてメールを書いているのは、空耳春へコーナーに曲を推薦すべく、
いや、アメリカから
思い筆を取っている次第でございます。忘れる前に書いておこうと思います
。ありがたいけど、ありがたくねえっすね。
ACDC の、Hide Away to Hell。
もうちょっと春へ入って
る。ハイウェイね、ハイウェイ。
ハイウェイトゥヘル。
ハイウェイ。
これ地獄のハイウェイ。
あ、何？もう一回タイトル何？
ハイウェイトゥザヘル。
ハイウェイトゥ。
ハイウェイトゥヘル。
ヘル。
まあハイウェイ部分なんでしょうね、多分。
ご聖者のご聖書のほど、まあね、ユタスルグトゥウニゲサビラ。それでお三人さん、いろいろ千葉テクミソリオということで、これ聞けるんですか？
いや、もうじゃあもう忘れた頃に。あ、やってくるコーナーなので。
いやいや、僕はもう忘れるってことはないですよ。
ハイウェイがもうハルウェイだから、ね、
もうそうだわけ。
トゥーヘルだけど。地獄のハルウェイだ。
そういえば、我々南西中の LINE グループに、
うん、
内地でレストランか喫茶店かを経営している夫婦がいるじゃないですか、
うん、野原ね、
うんうん、その野原が久しぶりに LINE グループに LINE したなと思ったら、
うん、
お店に春へ来てたよって送ってきてた。
だからさ、見たよ、ちゃんと俺。
見たの、う
ん、
見たの。
ノンリアクションだったじゃないですか、ブブさん。
いや、そりゃそうだろ。
僕は絵文字でグーってなんか、やったんですけど、うん、ブブさんだけリアクションしてなかった。
いやいや、お前いるからな、どうせなんか疲れると思ったし。まあ、みんなわかる、同級生はみんなわかるんで。
そうだよな。
もうわざわざやる必要ないかなと思って。
はい、ねえ、ねえ、なんでね、あのグループでやったんでしょうね。
あれきっとブームさんに。まあ、30名ぐらいのグループラインがあるんですよ。
うん、うん。またモアイが一周しまして。うん、また改めてモアイをするかしないかっていう集まりがあるんですけど、どうですか今年からブーブーさん。
いや
ー
僕はもう
なんでやりましょうよ。
いやいや、お家で家族と毎日モアイしたいんで
毎日モアイしたモアイ、うん、まあお金かけるけどな。
そうね、
結局な、うん、はい、じゃあ話変わりましてですね、はい、まあ、最悪だった話といいますか、神様っていう人わかります？お嬢さんわかります？
神様っていう人？
何の話？
う
ん、
あのね、ギターを持ってね、うん、サムライヘアーで、
はいはいはい、
うん、ちょっとわかんない。
この辺、この近所にいる人、この近所というか、うん、那覇市松尾とか、まあ、国際通り、うん、OK通りとかの話ですけど、うん、
ボロボロの服装で、
はい、
なんか流しの仕事をしてるのかな？
まあ、ギター持ちながらいろんなところで歌歌って皆さんからお金いただいてるみたいな、投げ銭してるみたいな。
そうそうそう、
うんうん、
でおす、まあ僕がよく行く、
はい、
とあるサウナ場でよくいるんですよ一緒に、
うん、お客さんとして流して、
お客さんとして、
あ、同じ利用者としてね、うん、
で何がいけないってわけじゃないんですけど、
はい、
まあ、こういう人いるよなと思って聞いてほしいんですけど、
うん、
一人しかいないと思ってるんですよ自分一人しか。
あ、この空間に、
うん、
うん、
まずよーしどっから洗おうかなとか言うんですよ極端に言えば。
あ、はいはい、
でもちょっと怖いじゃないですか、
うん、もういそうな、
髪もだからこっち反ってるし、
あ、スキンヘッド
落ち武者みたいな感じなんですよ。
ああ、はいはいはい。
でお子さんも連れてくるんですね。
お、自分の、
うん、
ほう、
全然それはいいんですよ、
うん、
で湯船に浸かってたんですよ、
うん、
で子供たちと喋ってるんですよ。
まあ、何名ぐらいいるの？
まあ、2人、
2人子供2人ってこと、
うん
うん、じゃあ3名でね。
そう、
うん、湯船の一角でこう3名でワイワイやってるわけね。
そう、それは別にいいんですよ、
うん、
微笑ましいじゃないですか。
うん、いいじゃない。
でもなんかお父さんおなら出そうだな。
お父さんが言うってことね、うん、子供じゃなく、
う
ん、
そうそうそう、うん、で俺だから同じこの入ってるわけよ。
いや嫌だな、いやいや
嫌だなじゃないですか、
うん、
嫌だなって思ってたらブクブクブクって
やった、
あー出ちゃった
ゴジラの出現前ね
とかなんですよ。
海が沸騰する、
そんな感じなんですよ。
へー、
サウナ室でもそんな感じなんですよ。サウナ室テレビあるんですよ、
うんう
ん、でまあ時間帯によるんですけど、
うん、
大体まあバラエティとか、
うん、はいはいはい、
イメージ、
うん、死に笑うんですよサウナ室で。
だからな、難しいよな。
最近バナナマンの日村さんが頭叩かれてて、
うん、ってまあ自分らしく生きるという、う
ん、だこれむずいんですよ
の履き違えてるように感じるよねこっちとしては。
TPO ね、
だからね、人のために我慢するというのをもうやめたんでしょうね。
いやいいんですよ、いいんですけど、
なんかこれを良しとするのかノーとするのかはもう本当
だから結局何も言えない我々が引いていくんですよね。
そう、被害者がね、被害者
が、被害者っていうわけじゃない
ですか。いや被害者よ、だって嫌だなと、いじめられた側はいじめられたと思ったらいじめになるわけでしょ。
だからな、これむずいなと思って、これはどういう感情が当たっているのか、本来日本人、本来人類ってそうなのかなとかね我々が気を使って一致すぎて、うん、要はそこでこう他人との距離を、うん、AT フィールドを展開してしまっているのかなとか、
うん、例えばここで同じようにガハハメンバーがあと一人増えたら
本舗みたいに言うの
か
な、ガハハ本舗、
ガハハ本舗みたいな、
ガハハが、
うん、
お前じゃないよ、
うん、
もう一方いた場合でどうなるのかな。同じガハハが2人いた場合、ガハハとガハハは
別コミュニティ、
うん、
仲良くなるのか否かってこと。
そうそうそう、それとも別に関係ないのか。
お互いが、
そうなると
お互いがどっちかがうざいって思ったら、それは俺らの勝ちだよな。
だ、うん、分からん。そしたらその場合っても完全に被害者は ノンガハハさん。
うん、そうだね。
二人のガハハを我慢しないといけないわけでしょ、うんうん、これはもう完全に迷惑じゃない。ってなると、やっぱり加害者なのよ。加害のレベルが。
うん。
ん？俺。
あ、わかるわかるよ。
わかる？
うん。
だ以前悪いのは向こうだと思うわけ。
でもこれはだから悪いと言っていいのか否かをちょっと問いたいというか。
二つになったらだからどうする？二人いたら。
もう一人別の騒がしい人が、
うん、同じでもいい、友達でもいい。あ、じゃあ子供がガハハし始めたら。
いやいや、子供がやる分には微笑ましいじゃん。子供なんてもうキャッキャしてるんだから。
う
ん、
そうだね、うんうん、
まあ、注意しなさいよとは思う。危ないからね、走らするのはね、
まあ、だからずっとガハハしてるわけじゃないっていうところがまた難しいよね。
おならとかはちょっとさすがにって思うけど、別にしたっていいじゃん。
おなら禁止という法律はないってことね。
ないけど人前でやるなとも、うん、
だし、まあ、実際褒められたもんじゃないけど、例えばそういうところだと、まあ、こっそりやってるでしょうきっと。例えばあの、
まあまあまあね、
お風呂でね、おならしちゃうっていう人は、まあ、言わないだけでやってる人だっているでしょうということですよね、
うん、その点その人はありがたかったね。
告知あるから、う
ん、距離取ればいいんだもんね。あ、おならするのと。
パパおなら出そうだな、あ、出ちゃったって言ってたから。でもだからよく行くんで、まあ、いらっしゃるときはちょっとわーって、うん、あ、今日外れだなってなっちゃう自分もいて。
いや、そうよ、
リラックスしに行ってんだからね、
うん、そうだからそれですよね、ま
あ、かといってね、じゃあ何をやめてっていうのを断言できないところが難しいよね。
そうそうそう、
死後を慎んで
に。俺もいろんなシミュレーションしたのよ、うん、で勇気を出してすいません、うん、ちょっとあのこういう場なんで静かにしてもらえますかって言ったときに、うん、え、どういう場ですかってなったときに言えないというか、
まあ、な、別に喋っちゃいけない、喋っちゃいけないというか、なーってずっとやってるんだったら怒っていいけど、
それは、それは俺話しかけきれんよ。壊れてる
よ。っていうのたまーに、ははってやるから、
それは、
どこのはははで怒ってるんですか。
書いてもらうよ。タトゥーとはははお断りって、お店の人に書いてもらうよ。
だから、はははやめてくださいって言われた。いや、どこのははで怒ってるんですか、どこのはははをやめればいいんですか、
う
ん、ってなる
から。いや、だから怒ってるわけではないですし、けどっていう、うん。
だから難しいよね、怒るポイントが。
で、その集団の先頭、もう意見を言う側の集団の先頭には立ちたくないっていうのも、心理じゃん。
そうだね。
怖いしね。
いや、表に立たされて、うん、言われるのはお前になっちゃうからね。
次、気まずいしな。
うん。
うん、結局だからこっちが引くのもでも尺だなっても思うというか。
俺バイク乗ってて、うん、前のバイクがタバコ吸いながら運転してたのよ。
はいはいはい。
で肺が当たったんですよ服に。
お、あ、危ない。そうだよな、向かい後ろにいたらな、うん、そういうこともあるわ。
でこの人3日に1回ぐらい同じ道で会うんですよ朝、はいはいはい、いつも。
いくつぐらいの人？
いや、もう50、60の方で。でも当たったから、うん、信号待ちで僕すいませんっつって、うん、タバコの灰当たったんで、
すげえなお前、よく
ちょっと我慢した方がいいんじゃないですか。で僕ちょっとごめんなさい、吸いたくないですか、 あなたが吸った煙も吸いたくないんで、
まあ、後ろにいたんですけど灰も当たったし、うん、煙も、
うん、でタバコなんてどうせ出勤途中だからすぐじゃないですか。またすぐ吸えるじゃないですか。
別にその人ポイ捨てするわけじゃないでしょ。
いや、してるしてるしてる、全然してる、ポイってするわけ。
だ
から肺が当たった、もう肺が当たってなかったら別にいいよ、もう煙は我慢するわ。
まあ最悪な。
まずなんで信号待ちでお前のタバコの吐いた煙を俺は吸わないといけないのっていうのはまずあるよ。あるけど、そこはもう我慢、もうしょうがない、もうここは我慢するわと思ったけども、肺が当たっちゃったもんだから、うん、
ナイロン製でもし火種がちょっとくっついてたら穴開いてる可能性もあった。
そうだよ、内地で買った服だったらもっと怒ってるよ。ま
あ、それよく言うよな。
内地、沖縄で、沖縄なの。
無事
聞
いだろ。
うん、まあまあ、行ったのよ。したら、ああ、すいません、すいませんってしてたんですけど、うん、だから3日に1回ぐらい会うから、うん、吸ってるのよ。
まあまあまあ。
この人。
未だに？
うん。だ前までは後ろにいて俺我慢してたけど、うん、この人の前に行くようにしてるわけ、吸ってたら。
ああ、もう、同じ。煙も灰も当たりたくない、
うん、もうあなたの煙も何も当たりたくないですアピールするわけ。
おうおう、
ってやっちゃってる。
ああ、でも一丁一回は注意する。
言う言う言う、
まあ道で会うしな、
うん、
ルートを変えるわけにもいかんしな。
そうそう、でもこの人に出会えたら遅刻じゃないわけよ。この人が同じ時間にこの人と会ったら
帯のラジオかや。
そう、ちょっと早いぐらいだ。
時間が折りなんだ。
あ、よかったってなる。っていう人なんだけどね。いやいや、 いや本当腹立つんだよな。まあまあでも俺言うだから、
あちょっとうるさいですよって。
俺だったらね、うん。
あじゃあ今度行こう。
違う違う、言うがかりでは行きたくない。俺が行ってうるさいと感じたら言うけど。
服着てていいから。
いや俺もう違うわ、審判みたいな感じだ、いつ言おうか。
違うわ、なんか銭湯だから裸っていうのがより一層言いづらさもあるわけよ。無課金状態というか、うん、ねえ、ほぼ無防、防御力ゼロさ。
お互いな、
お互い
もう攻撃力の勝負だから。
うん、何か
攻撃力でも完全に負けてるもんな。
いやいや、それはまあ僕キックやってたんで。何て言うの、い
やそれはキックやっちゃう、それもう捕まっちゃうじゃん。
うん、だから
狂気ですからね、あなたの。
そうそうそう、前も似たような話があって、うん、前話したと思うんですが、あの漫画喫茶でね、よく行くあのミンクっていうね漫画喫茶で、うんうん、あの飯食いながら漫画読んでたら、45ぐらいの色黒茶髪のおっさんとジャージの、
はいはいはい、
で同じく18歳ぐらいかな、うん、のジャージの女の子、彼女か分からんけど、
まあ、娘かもしれんし、
まあ、いや、まあ、娘ではないな、50代と18歳、うん、20歳ぐらいの、
まあ、何かね、お金の関係みたいな、
カップルが来て、うん、入ってきた瞬間うるさいわけよ、漫画喫茶で、うん、からな、でなんか気の利いたこと話しかけてくるわけよ。あれ今日あれないのとか、ハンバーグ今日、あそうとか、いるじゃん。
そういう店じゃないけどね、
聞かしに行ってる感じ、うん、あれ美味しいのにね、うん、って言って、で座って、うん、で当時鬼滅の刃がすごい流行ってて、うん、でなんか言う、もうそれでもなあ11巻ないじゃんとか、
もう全部聞こえるように言ってるやつね、
はいはいはい、俺11巻読んでたわけ
よ、うん、お前だった。
怖い、痛い痛い痛い、あの人だ、11巻あの人だって、
もう待とうみたいな。そんなやつで、だからずっと喋ってよ、女魔法だから。え、何何死ぬのとか、もう最悪と思って、こんな人。なんかもう基本、
まあ、いやだからいい、悪くないのよこっちは。
でも注意できなかった俺は。
注意する人になろ、できるような人に。
ねえ、
でもな、我慢もストレス、言うのもストレスなんだよね。
言う方がストレス、
うん、俺なんかもうそうよね、うん、
しかも一応まあ表に出る仕事もしてるので。
そうだ、分かる。
これで大案が票が1個減ると思ったらな。間違いなく減るさ。
減る
ね、
10票ぐらい減るはず、周りに言うから絶対。
言うよな、うん、絶対言うな、こんなやつってな、うん、あれなんかやってるやつはいるやし、うん、手しうるさかったぜみたいな言うからな、うん、
ああ言いがかりつけてくるやつらだぜとかね、
わかるわ。エアサの CZ さん、
はい、
ブーブーさん前に、通販で服買うことを内地から取り寄せてるって言い方したの面白い。
いやそうですよ、そうですよ。どういう、中国だったら海外の服になりますからね。
まあ、そうだけど、うん、そうだけどな、
やっぱりね、沖縄にいると内地から何、内地の何々はちょっとワンランク上に感じるじゃん。
わかるわ、内地のユニクロで買った靴下とか捨てられないもんな。
捨てられないもん、内地のブランドではもう
なかなかな、
内地の安い1000円で買った服さえも沖縄帰ってくるともう3000円ぐらいの価値になってるから、はいはいはい、
まあ、やれ物価高物価高言われてますけども、本当にやっぱり、うん、やっぱり本当にそうですね、もう何でもそうですね、マジでね今ね、
うん、そうだね、
うん、特に運転代行がすごい高いなって。
あ、へえ、
今
あそう、
タクシーもなんか深夜割とか早朝割増しで、
うん、
4000円とかするぞ修理まで。
だから普段は今までは、
まあ、25とか3000円とかじゃない。
じゃあ本当に2倍、 1.5 倍から2倍近く。
森さん那覇から、まあ、タクシーの話だけど南城市まで9000円って言ってたな。
かあ、はあ、乗り切らん、
もうホテル泊まった方がいいよね。
泊まった方がいいよな、まあ、で最近あのとあるアプリを使って代行さんを呼んだんですよ、
うんうんうん、あ代行のアプリってもあるんだ今。
ありますあります、うん、もう電話が繋がらないもんだから。
そうよね、もう週末は代行とかタクシーが捕まらないんだよ本当。
で言わんければいいのにと思って、
うん、
なんかアプリのポイントが溜まってて、
お
割引したのよ、
うん、
で後輩も送ってくって俺が言ったから、うん、いやいや乗れっつって、
うん、
で後輩も一緒に送ろうと思って、うんう
ん、代行で2箇所回るってことね、あなたのお家だけじゃなく
て。でいいんすかみたいな、うん、あいやいや別に、うん、そんな変わらんよ、
まあ、料金はな、
いや変わるのよ実際、ちょっと変わるのよ。
うんうん、うん、
ああちょっとはもう多くこの子の分多く払うけど
払うけど、
うん、
いやマジで僕逆っすよ、いやいやもう、
まあな、一人でこんでって帰るよりかはな、
う
ん、
タクシーも捕まらないどうせ
変な話な、うん、
でまあ割引できたからしてたら、うん、途中で運転手さんが、ガナさんガナさん、うん、お得ですね今日ね、うん、割引ね言うばよ
使うんすね
後輩いるのに、
ああそういうことね、
なんて言うばや、言わんでいいよや、
ね、後輩もじゃあ気が楽になると思ったんじゃない、あ割引だからか送ってくれるんか、
いやそんなって思われたくないだろよ
そうよ本当そうなんだけど、
半額ですよ今日
って、まあ向こうは気使って言ったのかもね後輩に、いやいやそんな先輩そんなお金払ってるわけじゃないから、
その運転手さんがそれを話した理由も分かるんですよ、うん、要は最後の目的地が僕が首里なのにもかかわらず、うん、要はあっちから行ってくださいって僕が言ったから、うん、え遠回りですよと、うんうんうん、あいやいやあの後輩送ってから帰ろうと思ってるんで、うん、って、ああ分かりました分かりましたって、そしたらじゃあちょっと値段変わりますけどメーターいいですかつって、うん、でいいっすよいいっすよの流れからあでもあ大丈夫か、あかなさん今日割引っすね、
お前としてはねかっこよく
いやいや
お金払って後輩を、
割引じゃなかったら送らんかったのかなみたいな、
ね、だからさ
気前のいい先輩だったはずが、
かっこ悪いよ俺そんなの、
割引使う、
もうそっから後輩と話しなかったよもうい
やそこまではないだろ、そんなこんな先輩最悪だってなってないだろ、
円楽さん、
はい、
ツイキャスです、お店で子供が騒いでいるのに子供だからっていう免罪符で注意もしない親って何のために親になったんだろうな
あれだからな、いたよ、ああそうこの間いたな、100均でハロウィンだ、
ハル？
じゃハロウィン、
ハロウィン、
ハロウィン、
ハロウィン、ハロウィン、
すごい流暢だとハロウィンもハロウィンになるんだ、ハロウィン、ハロウィンのさほら100均ってグッズいっぱいあるじゃん、
あるね今時期あるね、
うん、子供たちがさ3名4名ぐらいでこうわちゃわちゃやってんの、頭にかけたりして、うんうん、で隣で母ちゃんが電話してんの携帯で、うん、で子供たち頭でつけたり何やりしてるでしょ、うん、物投げたりしてるのも5歳とか4歳ぐらい、ね、うん、で僕がおー兄ちゃん兄ちゃん、あちゃんとこれ
お前デイジ注意するな、
すごいな、
おーお兄ちゃんこれはもう売り物だよちゃんと片付けてって言ったら
注意マンだな注意マン
いやでも正しいよ正しい正しい、
うん、で母ちゃんが電話してるから母ちゃんに電話してる、してても、うん、あの商品投げてましたよちゃんと見てくださいって言ったら、ああすいません、
すげえなお前、
あいやいやちゃんと見てください電話いいですけど、うん、見てくださいって、うん、ああはいはいって言って来たふりするか分かんけどな、うん、来たふりして、うん、すいませんでしたって言って、うん、言うよ何の話やったの
いやいや
何の話だっけ
俺はだから人の子には言わんけど自分の子には徹底して言うから、そのそういう日曜日のイベント会場でも子供たち、う
ん、ああ免罪符にしてるってことね、うん、子供だから怒らない親、
いやそれは良くないよ、
うん、でも良くない、あのよ俺は許さないね、う
ん、今回僕ら芸人出店ブースもあったんですよ、うん、縁日みたいな、うんうん、このポイで
金魚すくいみたいな、
金魚すくいなコーナーとあとドリンク、うん、このサッカーのワラバーターがよ、うん、ずっと氷に手入れてくるわけよ
あ飲み物の、
はいはい、
飲み物を冷やす
やるね、うん、まあ僕も子供の頃やったな、
うん、飲み物を冷やす氷、はいはい、しかもそんなしっかりとしたもう販売所じゃないから、うん、俺なんかもうノリで安いから、はい、おいでおいでお父さんとお母さんも連れておいでとかっていうノリの中だから死に集まってくるんだけど、集まってきた子供たちがもう販売所の中まで入って全員手入れてるわけよ
冷たい気持ちいい、
冷たいで同じボケずっとしくるわけよ、
同じボケずっとするに関しては
いやビール
そんな怒らんでいいだろ、
これいくらビールを、うんうん、いやいやこうお前未成年だろお前、うんうん、何回もずっとい
やだからリアクションが欲しいさ、芸人さんとおしゃべりして、
何が面白いのこれお前じゃあ飲め、はい、
子供たちを
帰帰帰飲めってなるわけよ、もう俺は
嫌だ嫌だな、そこは俺はもう全力でやるよ、
でケンゴとか毛利さんは全力でやってたけど、うん、もう俺もう血突っ込むの嫌だから、うん、飲めじゃ
あ怖い大人がいる、
飲んだらいいよ
あそんな言うんだったら飲め、俺
じゃずっと手入れてやってってやったやった氷始めてかもっつって
切れてる大人しかだ
でそれ止めに来ないんだなと思って親御さんたちね、
だからな、
うん、面白かったけどね、
許せない許せない、本当親が悪い、子供の始末は親のせいですからね、 子供が大人になるまでは。
公園で女の子に石投げてる男子にも注意してたよねブーブー
さん。ああそうそうそう、あよく覚えてますね。あ
そんなの注意するよ俺はいくら私でも、うん、
大きい、ね、大きい中学生
言えるようになりたいな、うん、
それ大事だよ、うんうん、はい
、はい、他に誰注意したかない
や別に注意は
誰注意しようと思ってる、うん、近
々誰かを注意したくなるとまたちょっと危ない傾向ではありますから、ね、今日は誰を注意してやろうっていう慣れの果てがなんか神みたいになるかもしれないから、
それで街を徘徊し始めたら
迷惑と思うからこそやってるんですからね
ブーブーさんが行くときところには迷惑が起きるっていう、ね、
誰僕の迷惑と思ってることは誰かの幸せかもしれんから言い過ぎは良くないですけどね、ちゃんとライン引きは
誰注意しようと思って、それで今週終わりましょう。
注意モンスター、
誰注意しようかな、
注意モンスター
バーン、 あれだね、この近くの公園でタバコ吸ってる高校生がいるわけ。
ああ若いのはね、
多分高校生は分からんけど、うん、そのままだっけ吸い殻とか、
せめて片付けろ、
せめて片付けろ、俺警察じゃないから捕まえきれんから、うん、片付けだけはね
聞かれればよかったなんか